なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のなずさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、東京のチートイさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。
さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギス乾杯。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っておりますというわけで、6月最初の放送日でございます。本日は6月の7日の水曜日なんですけれども、いやー毎日ねジメジメしますね。この収録を行っているのがですね6月の1日、ちょうど、約1週間前に収録を行っているんですけれども、梅雨入りね、おそらくね今の段階ではまだ関東梅雨入りしたっていう情報はね聞いてないんですけれども、放送日の6月の7日はおそらくねもう梅雨入りしてるんじゃないかなと思いまして、もうね毎日天気がねいいなって思ったら夕方からね雨が降ってきたりとか、もうね私が一番ね苦手な時期が来たなっていう感じなんですよ。あの梅雨はね本当に苦手で、まあ、梅雨がね好きな方ってなかなかいないと思うんですけれども、本当にね洗濯物も乾かないしとかいっぱいね、しんどいなって思ってしまうことがたくさんあるんです。ただ、そんな時だからこそのねお話をみんなと今日はしていけたらいいなと思いまして、後半では雨の日エピソードね、雨のエピソードについてね皆さんからメールをいただいておりますので、こちらをご紹介させていただきたいなと思います。雨にも負けず、この梅雨のねジメジメにも負けず、元気いっぱいの30分間お届けしていきますので、ぜひ皆様もね楽しみながら聞いていただけたらと思います。よろしくお願いします。では早速なんですけれども、先日北海道ツアー、そして北海道ツアーの翌日に東京の八王子でライブをね行ってくるという4日間すごく濃厚なライブをやってきたんですけれども、その北海道ツアー釧路編にお越しくださいました、ロマンちゃんからです。ありがとうございます。シータンロマンです、こんにちはということでね、ありがとうございます。ホウボウさんのライブ、チューリップ&花フェアのステージとても良かったです。ホウボウさんでは一か八かの大丈夫、ハリネズミ、スマイル、私らしくいるために心の種、行くぞファイヤー、最後の最後に浅場ゆきさんとの私の声、一か八かの大丈夫は早口言葉のような歌詞をうまくシータンがステージで歌いこなせるかどうかも含めて、シータン自身にとっても一か八かの楽曲だとシータンからお話がありました。自分自身へのチャレンジなんですね。行くぞファイヤーは明日はチューリップ&花フェアのステージに歌いに行くぞの気持ちを込めた行くぞファイヤーなんですね。チューリップ&花フェアでは虹のようにマイカ、会いに行くよ大切な場所へ、夏のマンス、ホウボウさんとチューリップ&花フェアのステージ、色合いの違う楽曲が並びました。ホウボウさんでは歌わず明日歌うお約束の 夏夏ロマンス、盛り上がりましたね。晴天に恵まれ、虹のようにカラフルなシータンの楽曲たち、虹の色合いのように楽曲により歌い方が変わるシータンの歌声が2日間にわたり堪能できた素晴らしいライブでした。チューリップ&花フェアでは歌い終わったシータンの周りにはすぐに地元釧路の方たちや愛知県や秋田県など道外から来られましたシータンの追っかけファンの方たちが集まり、人だかりができてシータンの姿は見通せなくなっていました。仲良く集まった皆さんと記念写真に収まり、皆さんとシータンの思い出作りもできました。歌い終わったシータンと一言二言お話しなさるファンの方たち、こんな風に シータンとファンの方たちが直接お話しできるのがライブの良さですね。野外ライブでは初めてシータンに出会う方たちもいらっしゃいますね。気になるなってシータンに近寄り話してみることができるのも野外ライブの良さですね。2日間の熱唱ライブ、シータン楽しかったです、ありがとうございました。ということでね、楽曲、私がねお届けさせていただいた楽曲名までね、すごく丁寧に、お書きくださりありがとうございます。いつもねロマンちゃんね、こうメモをね取りながら、聞いてくださってる姿がすごく印象的で、あーすごい真剣にね私の歌を聞いてくださってるんだなってね、嬉しくなるんですよ。今回はですね、ほうぼうさんのライブの時にね、ちっちゃいお子様もね来てくれておりまして、そのお子さんたちもね交えてのステージということで、最初にねオープニングでゆきさんと一緒にねちっちゃい子向けのステージをやったりとか、あとこの日にね私が愛用してるビデオカメラが壊れるっていうハプニングがありまして、でも、ビデオカメラが壊れてしまったとしてもね、いいこともきっとあるぞということで、そんなようなね MC をしながらのライブステージ、そして野外では野外なりのね良さがあると私は思っているので、ここ最近の中ではねすごく珍しいラインナップというか、ほうぼうさんのライブの時はまずこのハリネズミ、これもねちっちゃい子がいてくれてたので、ちっちゃい子向けに、お届けさせていただいた曲なんですけれども、これね2日間ね曲が重なってないですね。今私も思った、かぶってないですね選曲がね。えそしてねここ最近のね毎年ありがたいことに出させていただいているチューリップ&花フェアでも初めて虹のようにと夏のマンスもおそらく初めてじゃないかな、歌ったのは。以前はねよく歌ってたんですけれども、ここ最近のチューリップフェアでは歌ってないような気がする。どうだったかな、もしね去年も歌ってたらごめんなさいなんですけれどもね、色合いのね違った楽曲たちをね釧路 2days お届けすることができて、私もめちゃくちゃ楽しかったです。ロマンちゃんもねあの2日間の応援本当にありがとうございました、嬉しかったです。ということで、先週の放送分でねお読みできなかったメッセージが1通ありまして、ご紹介させていただきたいと思います。先週がですね、好きなお味噌汁の具はというね内容でメールを募集させていただいてたんですけれども、先週お読みできなかった、感激ちゃんからのね、岐阜県の感激ちゃんからのメッセージをご紹介して前半は終わりにしたいと思います。私は基本的にご飯派なので一緒に出てくるお味噌汁は好きですね。お味噌汁から塩分を摂取すると聞いたことがあります。特に夏場はお味噌汁を飲む方です。お味噌汁の具で好きなのはやっぱり豆腐とお揚げです。この2つの具は主張しないから味噌汁の味がしっかり染み込んで美味しいですね。それとお味噌汁の味噌は合わせ味噌が好きです。出身が大阪なのでやっぱり合わせです。岐阜に移った時に味噌汁が赤味噌だった時はびっくりしました。大阪ではお寿司の締めの時ぐらいにしか赤味噌が出なかったので驚きましたよ。赤味噌の味噌汁は嫌いじゃないけどねということでね、いただきました。私ね実はあのコストコってあるじゃないですか。で、女子プロレスラーのね仲良くさせていただいている倉垣翼さんのご縁でコストコによく行かせていただくんですけれども、その時に全国のお味噌汁めぐりみたいなね、50食ぐらい入ってるインスタントの味噌汁があって、で私基本的にお味噌汁大好きなので、先週の放送分でもねお伝えしたかと思うんですけれども、味噌汁は基本的に作って食べるんですよ。でも時間がねなかったりとかね、今日はちょっとねめんどくさいなって思っちゃう時とかにそのインスタントのお味噌汁をね使ったりとかするんですけど、その時にね味噌の種類がねバリエーションがめちゃくちゃ多くって、赤味噌、名古屋のね赤味噌は入ってなかったんですけれども、全国のね仙台味噌だったりとか信州の方の味噌だったりとか九州だったかな麦味噌だったりとか、いろんなねお味噌汁を楽しむことができてすごく美味しいんですけど、感激ちゃんこのね合わせ味噌私もね大好きですね。合わせ味噌美味しいですよね。そしてねこの赤味噌、私も最初はねなんだろう馴染みがなかったんですけれども、今となってはねこの赤味噌もすごく 美味しいなって感じていて、あと味噌煮込みうどんも、私ね愛知の味噌煮込みうどんも大好きだから、あなた赤味噌ですもんね。だからお味噌汁大好きなんですけど、具の種類もそうだし味噌の種類もそうだし、本当にねいろんなバリエーションが楽しめていいなって。やっぱり味噌汁いいですよね、感激ちゃん。私も大好きです。ありがとうございます。ということで、前半はここまでにしたいと思います。後半はね、雨の日ならではの皆さんからのエピソードをご紹介していきたいと思います。それではここで一曲、せっかくね虹のお話とかもさせていただいて、雨上がりにしか見れない景色っていうのもねありますから、ネガティブなことばかりではなくポジティブなことも考えていきたい、そんなことで、この曲をお届けしたいと思います。阿部静香で虹のように、聴いてください。
雨上がり空を見上げると広がっているんだ、下を向いてばかりじゃ気づけない世界が明るかったり暗かったり個性は違うけどそれぞれが支え合って希望を奏で合って光輝いてる自分で光れない色だって輝いているんだ、ネガティブな感情も封じ込めたい気持ちも輝かせることができるはず、あの虹のように人が羨ましいとないものねだり自分だけの宝を見つけてゆこう、きっと愛なくつらいこともいろいろ
静香のジンギース乾杯。阿部静香で虹のようにお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は雨の日にまつわるエピソードということで、雨がね降ってやっぱりね嫌だなって、特に梅雨だから毎日のようにね雨が降りますし、もうなんかジメジメしてて嫌だなって、しんどいなって、でもそんな雨の日だからこそ生まれるエピソードっていうのもあるんじゃないかなと思いまして、今回はねこれをテーマにさせていただきました。私もですねラジオメール募集の記事を書いた時にも書かせていただいたんですけれども、私自身がね昔ね超雨女だったんですよ。で阿部静香じゃなくて雨静香と呼ばれるぐらい本当に雨がねめちゃくちゃ降っていて、私がね野外ライブの時はねいつも雨だからもうね呼ばれなくなるんじゃないかなってドキドキするぐらいの雨女だったんです。ところが最近ね、チューリップフェア八王子のライブとね立て続けに晴れてくれて、ですごく良かったんですけれども、残念だったのがね5月の初めの方にあった名古屋のイベント、屋外のイベントがこれがね雨で一つ中止になってしまったりとかもあったんですけれども、ただ雨の日だからこそのエピソードでいいこともありまして、先月先々月かな4月に岐阜県の海津市アクアワールド水郷パークセンターという公園にて野外のね海津アクアマルシェっていうイベントがあったんですよ。そのイベントで、1日目土曜日の方が雨で中止になってしまったんですけれども、その代わり 海津温泉のロビーでねライブをさせていただいて、そこでね、いい出会いがあったんですよ。その出会いがあって、一つはね滋賀県でカフェをね娘がやってるんですっていう方との出会い、そしてもう一つがですね親子だったんですけれども、みんなでね翌日のライブに来てくださって、そしてねお子さんにもこうステージに上がってもらって一緒にね楽しんだりとか、これね跳ねてたらきっと出会えてなかったと思うんですよね。なので、雨だからこその、まあ、エピソードというか、たとえね雨が降っていたとしても、でもすごくねいい出会いもあるんだなって改めて思った、そんな時間になりました。ということで、皆さんは一体雨の日エピソード、どんなお話をね、お持ちなのか、早速メールを見ていきたいなと思います。静岡の山丸さんからです。雨の思い出、中学生の頃は陸上部で毎週木曜日の 300m の全力疾走の練習が憂鬱でした。雨になると屋内での練習になり 300m 走はなくなります。なので中学生の頃の私は木曜日が雨だと喜び、晴れだと少しがっかりしつつも頑張りました。そんな雨の日の思い出、懐かしいです。とこれ部活あるあるですよね。私もね卓球部だったんですよ。でやっぱりね雨が降ってない時、晴れてる時って校庭をね4周ぐらいさせられるんですよ。男子は4周、女子は2周だったかなね。で雨だとそれがね筋トレに変わるんですよね。だから外でね走るのが私本当に大嫌いで、雨だとね、まあ、卓球ってほら雨でもできるじゃないですか、屋内スポーツなんで。だから雨が降るとサッカー部とか野球部の皆さんはすごくかわいそうだったんですけど、でも卓球はね天気に左右されることがなくって、なおかつ雨が降れば走ることがねできないということでラッキーみたいな、ちょっとね気持ちわかるな、これ山丸さんね。なんかね春だと少しねがっかりしつつも頑張りましたっていうね、わかるわかるってすごい今共感しちゃったね。ということでね部活動あるあるですね、ありがとうございます。ちょっと懐かしいな、私もそんなことあったな。続きまして、串田の鳩間ちゃんからでございます。ありがとうございます。雨にまつわるエピソードといえばやっぱりシータンでしょうと、山花温泉リフレでの屋外ライブ、霧雨が降っていましたね。その中で熱唱するシータン、そして突然ライブの後に山花温泉リフレの職員さんから宣伝大使を任命されて涙ぐむシータン、忘れられない光景です。シータンもお話しされています通り、以前はシータンの屋外ライブには雨がお友達みたいについてくることがあったようなこともありました。そんなご経験が生かされてるんでしょうか。いつの間にかシータンの楽曲の中に虹のようにという楽曲が生まれて加わりました。虹は雨が降らないと生まれない、ご自身の経験から生み出すシータンのメッセージソング、虹に、雨にまつわるエピソード、それは虹のようにの楽曲誕生かもしれませんねと。そうですね、もともとこのね虹のように、先ほどね皆さんにもお聞きいただけたと思うんですけれども、このね虹のようにっていうこの楽曲はもともと自分自身がねこういろんなものを持っていて、ネガティブな感情だったりとか封じ込めたい見たくない部分だったりとか、でもその一方で皆さん素敵な部分も持ってるじゃないですか。誰しもが完璧な人間なんていないんですから。だから虹って日本では7色と言われていて、暗めの色もあるじゃないですか。ちょっとね青っぽいような紫っぽいような、でもその一方で、オレンジとか赤とかね、そういった明るい色もあって、いろんな色がねこう重なり合って空に浮かんでいる。だから綺麗だなと思えるんですよね。暗い色だけがね夜空にぼやーっと、例えば紫とか、青っぽい色がこう一色だけぼわってあると綺麗だなっていうよりかは、なんかちょっと不気味だなって思うはずなんですよ。不思議ですよね。だから人間もいいところも悪い部分も持ち合わせて、一人の人間としてここでね、生活してるのであって、虹のようにね、虹と同じように輝くことはできるんだよって。しかも快晴続きじゃ虹は見れないということで、ネガティブなこととかがねたくさん続いて、私もそうでしたね、声が出なくなったりすごくしんどかった、 だけどそんな経験があるからこそ前に進むことができるというか、あ、そっかってね、改正続きな虹はかからないんだなって、そこから生まれた楽曲なんですけど、これをテーマに歌を書こうって思えたのは、ハトマちゃんが言ってくれてるみたいに、昔はねどこに行っても雨ね、阿部静香野外ライブって言ったのも雨、雨がつきものだったからこそ、晴れ間が見えてそこで歌う気持ちの良さ、皆さんとの一体感っていうものをより強くね感じられるようになったのかもしれません。ハトマちゃんね、リフレさんでのね、そうだね、あの時は霧雨が降ってる中宣伝大使を任命されたっていうことでね、すごく素敵なエピソードね、思い出させてくれてありがとうございました。まあ決してね忘れてたわけではないんですけれども、あの時もねなんか小雨が降ってたなみたいな。ハトマちゃんありがとうございます。では最後に岐阜県の感激ちゃんからのメッセージです。遊びに行った時の雨や大雨の時に靴やズボンがびしょびしょになるから雨はほんまに嫌ですね。雨でもしとしと降るような雨は季節を感じて好きですよ。アジサイやカタツムリを見れるチャンスだよね。そして雨上がりに虹を見れた時は嬉しいよね。だから雨は全否定しないですねと。ねえ、この時点で素敵なエピソードですね。小学生低学年の時に雨が降って下校している時にカタツムリを見つけました。母親に得意げに見せてあげようかと思って帰りました。そして母親に見せようと一旦カタツムリをソファーに置いてカタツムリの乗っている昆虫図鑑を取りに行って戻ってきました。ソファーに座った瞬間バリッと音がしました。なんと捕まえたカタツムリを踏んじゃったのです。体だけ割れただけでしたが、母親に見せられないショックで落ち込んでいたのを覚えていますと。ギャー、それはちょっとね一生忘れられないエピソードですね。あれカタツムリってさ虫なんでしたっけ。これね、私が今ねやってるワンセブンライブの配信の中でも皆さんとね話したことがあるような気がするんですけれども、昆虫図鑑をね感激ちゃんが取りに行くってことは虫なんですよね。カタツムリ、私ねカタツムリをねアニメとかではねよく見かけることがあっても、あんまり普段の生活の中でカタツムリと遭遇することってあんまりないんですよね。だからちょっとね想像の世界になってしまうんですけど、せっかく連れて帰ってきたねお母さんにこれ見せるんだって思って捕まえてきたカタツムリちゃんをソファーの上に置いててね、で戻ってきた時に踏んじゃうって、これは悲しいし衝撃的ですよね。ねえ、まあでも殻がね割れただけで、まあね命は無事だったっていうことですよね。殻って再生されるのかな、その後どうなったのかな、ちょっとこれ気になるねえ。とにかくね命が無事だったでよかったなっていう感じがするんですけれども、雨の日ならではのエピソードですね。まさにこれからの季節ね、カタツムリとかあとアジサイとかをね、見る機会もおそらく増えるのではないかなと思いますので、カタツムリを見るたんびにね感激ちゃんきっと思い出すんじゃないでしょうか、このエピソードね。ということで、今日はですね皆様からの雨の日エピソードいただきました。ありがとうございます。雨をね題材にした楽曲とかもねたくさんありますし、阿部もね雨のメロディーっていうねライブではほとんどお披露目することがないレア曲なんですけれども、こういったものもねあったりします。なんとなく気分が上がらないなっていう時こそね雨の楽曲をね聴、いてみたりとか、あとはね虹のように、阿部静香の虹のようにをたくさん聴いてほしいなと思います。改正続きじゃ見れない世界がそこにはありますから、ということで、夏の一曲をお届けしたいと思います。阿部静香で夏のマンス聴いてください。
二人の距離を縮めたいけど、やけどしそうな私の心を手をつなごう、ただそれさえも言えなくて、もどかしさが募る青い空、水な浜、見たいものがたくさんある。気づいてよね気づいて、君だけの特別な眼差し、いつもと違う う道のり肩を並べて歩くの少しでも長く一緒にいたいからわざと遠回り赤く染まった私の頬見て熱いよね大丈夫って聞く君君のせいだよだなんて言えなくて切なさが募る青い空海砂浜見たいものがたくさんある気づいてよね気づいて君だけの特別な眼差し夏が来るその前に描いてた理想に今近づいてるそれとも
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香で夏ロマンスをお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。今週末は久しぶりの静岡県に歌いに行かせていただきます。6月の10日土曜日、静岡のリバティリゾート久能山というね、温泉施設での館内ライブとなっております。そして6月の11日翌日はですね、苫小牧の観光大使をされております神林学さんのツアーにご一緒させていただきまして、神奈川県の川崎ミュージックバーティーンスピリッツさんというところで、夜お届けをさせていただきます。この番組は川崎 FM ラジオということでね、ぜひ皆様、川崎でのライブすごい久しぶりになります。ご予約も受け付けておりますので、ぜひぜひ、ご連絡いただけると嬉しいです。そして6月の12日の月曜日、こちらは名古屋のスペードボックスさんに歌いに行かせていただきます。さらに6月の16、17、18と東北ツアーがございます。6月の16日金曜日は秋田県のカラオケアクア大曲に店、そして6月17日の土曜日、山形県の風の福岡さん、お昼間は皆さんでさくらんぼ狩りも楽しむ予定でいます。そして6月の18日の日曜日のお昼間、仙台のカフェドルシールさんと続いていきます。6月の25日の日曜日には豪徳寺のリーフルームさん、こちら東京のねライブお昼間の開催となっております。6月はね比較的毎週末ライブがね、ありがたいことに入っておりますので、ぜひ皆様情報をチェックの上、可能な限り足を運んでいただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週の放送でお会いしましょう。バイバーイ。悪いことだって見て見ぬふりでうまくごまかしてきたけど、今度はそうもいかないみたい。秋野に戻りたいなんて口を尖らせぬ自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった日も笑い飛ばしてしまおうよ、下を向かずに前だけを見て歩いて行こう、笑顔でいれる、それだけできっと自然と楽しくなるから、自分らしくいるため
魔法みたいだね。